新しいプログラミング言語とか、新しいスキルを学ぼうとして、分厚い教本とか環境構築のめんどくささに、心が折れそうになったことありませんか？
ああ、もうめちゃくちゃありますね。誰もが通る道ですよね。
ですよね。今日はそんなあなたにこそ、ぜひ聞いていただきたい内容なんです。今回の深掘りなんですが、単なる最新の AI ツールが便利ですよっていう表面的な話じゃなくて、情報源として取り上げるのは、大学の研究者たちと共同でソフトウェア開発を行っているフリーランスエンジニア、アトリエアイスの寺崎氏による、AI コーディングエージェントの導入に関するプレゼンテーション音声なんです。
はいはい。
よし、これについて少し紐解いてみましょうか。今回のミッションはですね、AI がいかにして私たちの学習の壁を完全に壊して、働き方の前提そのものを根底から奪いているのか、その中リアルな実態を解き明かすことです。
ここで非常に興味深いのは、この資料がエンジニアだけのニッチな話にとどまっていないっていう点なんですよ。
なるほど。
これは人間のクリエイティビティと AI がどう共存していくのかを示す極めてリアルで、時にすごく泥臭いケーススタディなんですよね。
泥臭いですか？
そうなんです。あなたが普段どのような仕事をしているにせよ、 AI というその異次元のスピードを持つアシスタントをどう使いこなして、自分自身の価値をどこに見出すべきか、その全体像が見えてくるはずです。
まさにそこを探っていきたいです。まず最初に資料の中で提示されていたある驚きの数字について触れさせてください。
はい、あの数字ですね。
プレゼンターである寺崎氏が最近担当したプロジェクトにおいて、なんと彼が責任を持ったコードの約 90% が AI によって生成されたものだというんですよ。
90%。
90% も AI に書かせたって聞いたとき、最初はいくらなんでも大げさなんじゃないかって思ったんですよ。でも彼のバックグラウンドを知るとちょっと見方が変わりますよね。
そうですね。彼の経歴がこの話を一層面白くしていますよね。彼はもともとジュリアのような動的に片付けされる言語が大好きで、
はい、
逆に C++ やラストのような実行前に厳密なコンパイルが必要な言語は苦手だったと語っているんですよ。
苦手かったはずなのに、 AI を導入してからはそのラストとか C++ を駆使して、大学の研究者たちと数々の高度なプロジェクトを驚異的なスピードでこなしているんです。個人的に一番驚いたのが、サブセットジュリア VM っていう個人プロジェクトの裏話なんですけど。
ああ、あれですね。
これ公式にはサポートされていない iPhone とか iPad 上でジュリアっていう言語を動かすためのものなんですが、Apple の iOS ってセキュリティの理由からその場でコードを翻訳して動かす JIT コンパイルっていう仕組みが許可されていないじゃないですか。
モバイル OS 特有の厳しい制約ですね。
はい、それを回避するためには事前にコンパイルできる別の言語、例えばラストなんかを使ってジュリアを動かすための土台となるランタイムそのものを一から実装しなければならないんです。
一から？
これはエンジニアリングの観点から見ても非常にハードルが高くて、本来なら膨大な学習時間と労力がかかる領域なんですよ。
それをそのコンパイル言語が苦手だった人物が AI のサポートを得てやってのけているんですよね。他にも Python とか Julia、Fortran とバラバラに実装されていた SparseIR っていうプロジェクトを、
はいはい、
一度 C++ に統合して最終的にパッケージ管理がしやすいっていう理由で丸ごとラストに移行してバージョン2としてリリースしたりとか、すごいですよね。
とにかく言語の壁を縦横無尽に言い嫌いしているんです。TensorFlow でのラストへの移植とか、ブラウザ必須のプルトノートブックをカーサーで見るためのタイプスクリプトの拡張機能とか、これちょっと前なら考えられないスピード感ですよね。
これをさらに大きな視点と結びつけてみるとですね、AI がもたらす最大の価値の一つが、新しい技術を学ぶコストの劇的な低下であることがわかるんですよ。
コストの劇的な低下。
これまで新しいプログラミング言語とか技術スタックを採用する際って、人間はその言語特有の文法や作法、いわゆるお作法をゼロから暗記する必要がありましたよね。
配列のインデックスがゼロから始まるのか1から始まるのかとか。
そうそう、そんな些細な違いに頭を悩ませていたわけです。
わかります。その文法を覚えるっていう作業だけで疲れてしまって、本来やりたかったことにたどり着く前に挫折しちゃうことって多いですよね。
しかし 今 AI がその言語の壁や文法の違いを瞬時に吸収する翻訳機として機能しているんです。
翻訳機、なるほど。
あなたが新しい分野に挑戦する際、専門用語やツールの壁にぶつかっても AI がその摩擦をゼロにしてくれるんです。言語の構文という暗記作業から解放されて、純粋な論理構造や作りたいものに集中できるようになった。これはリスナーの皆さんにとっても途方もないパラダイムシフトと言えますよ。
確かに言語の壁がなくなるっていうのはワクワクしますね。ただちょっと素朴な疑問なんですが、
はい、
そこまでしていろいろな言語を使い分けたり、既存のコードをわざわざ書き直したりする必要ってあるんでしょうか？なんかもっと最初から綺麗に作られていればいいような気もするんですけど。
あそこが理想と現実のギャップなんですよ。
ギャップ。
ここからが本当の収入とこみないんですが、ソフトウェア開発の現場、特にこの資料で触れられているような研究機関のコードっていうのは、私たちが想像するようなスワートなものとは程遠いんです。かなり泥臭い現実があるんですよ。
悲惨な現場のリアルな描写、思わずクソ笑いしちゃいましたよ。
ええ。
変更履歴を管理する Git が全く使われていないとか、
はい。
ソースコードがどこにあるかわからない。そもそもコンパイルできず動かない。
あるあるですね。
テストコードなんて存在しなくて、実行すればセグメンテーションフォルトっていうエラーでいきなり強制終了する。
恐ろしいですね。
極めつけは大量のデータセットを読み込みための URL がある特定の研究者の個人の C ドライブに直結していたりとか、変数が直接ハードコードされていたり。
民間企業でも前任者が残した謎の Excel マクロの扱いに困るって話をよく聞きますが、本質的には同じですよね。
同じですね。
なぜ現場がそんな状態になってしまうのか、プレゼンターはその原因を人間の性質にあると鋭く分析しているんです。
人間の性質ですか？
人間はクリエイティブな生き物ですが、同時に疲れるし飽きるし頑固になる生き物でもあるんですよ。
あはは、耳が痛いですね。
例えばコードの変更履歴を残すコミットメッセージも、最初は丁寧に書いていても修正を何度も何度も繰り返しているうちに疲弊して、最後は修正とかあーみたいに雑になっていく。
わかります。あの現象ですね。 CI とか CD のデバッグで沼にはまった時とか。
その通りです。あるいは特定の言語に固執してしまう頑固さです。彼の以前の職場には数十年前の言語であるフォートラン77しか使えない、あるいは意地でもそれしか使わない環境があったそうです。
フォートラン77ですか？
そうなると現代的な開発手法を取り入れることが極めて難しくなりますよね。
しかし科学計算においてコードを書く本来の目的の一つは、研究結果の再現性を確保することのはずです。
はい。他の人が自分の環境で動かせないコードには科学的な価値が半減してしまいます。
つまりそこで疲れないし飽きないし感情的にならない AI の出番ってわけですね。
ええ。人間が苦手とする反復作業、例えば誰もやりたがらない丁寧なテストコードの作成、放置されがちなドキュメントの更新、そして変更内容を的確に説明するきれいなコミットメッセージの提案。
なるほど。
これらは機械である AI が最も得意とする領域なんです。人間は自然言語でやりたいことの方向性を指示して、面倒な規律の維持は AI に任せる。これが現場の泥臭い課題を解決する一つの理想的な役割分担なんですよ。
つまりこれってどういう意味を持つんでしょうか？もし AI が新しい言語を即座に操って、人間が嫌がるテストやドキュメント作成まで完璧にこなしてくれるなら、
はい、
ぶっちゃけソフトウェアエンジニアってもう不要になるんじゃないのって思いませんか？全部 AI に丸投げすればいいじゃないかと。
誰もが一度は行き着く疑問ですね。しかし資料を読み解いていくと、 AI も決して完璧な魔法の杖ではないというリアルな手抜きの実態が見えてくるんです。
そうなんです。ここがすごく面白かったんですが、 AI って意外とサボるんですよね。
サボりますね。
とりあえずプレイスホルダー、つまりここは後で実装しますみたいな仮置きのコードだけ書いて終わらせたりとか、
はい、
本当はどんな状況でも動く汎用的なコードが必要なのに、今目の前にある特殊なケースしか対応しないような場当たり的なコードを書いたりするんですよね。
まるで経験の浅い新入社員がとりあえず動くようにしましたと付箋を貼って帰ってしまうような状況ですよね。
まさに。
さらに各言語のベストプラクティスを無視する傾向も指摘されています。
資料にありましたね。ジュリアっていう言語が持つマルチディスパッチというコードをすっきりさせる強力な機能を全く使わなかったり、
ええ、
ラストにおいて クローンっていう処理を乱用してしまったりする問題ですよね。
はい。ラストにおけるクローンの乱用は典型的な例です。ラストはメモリの安全性を厳密に管理する言語ですが、コンパイルを通すのが難しい言語でもあります。
うん。
AI はその厳しいコンパイルエラーを回避して、とりあえずコンパイラを黙らせるためにメモリを無駄にコピーするクローンという処理を多用しがちなんです。
とりあえず動かすためにズルをするわけですね。
そうなんです。結果としてとりあえず動くけれど、パフォーマンスや品質としてはいまいちなコードを出してくるわけです。
だからこそソフトウェアエンジニアが不要になるっていうのは、AI が論文を要約できるから大学の研究者が不要になるというのと同じくらい極端な意見だと結論付けているんですね。
その通りです。AI は構文の違いやコーディングスタイルのような局所的な問題から人間を解放してくれますが、システム全体の品質を保証するわけではありません。
なるほど。
では、人間は何をすべきか。それはシステム全体のアーキテクチャ設計、ユーラー体験の向上、そして状況に応じた適切な技術選定です。
どの言語を使うべきか、AI にどこまで任せるべきか、そのジャッジは人間がするわけですね。
はい。さらに、ミリ秒、マイクロ秒、ナノ秒レベルの極限の最適化には、依然として人間の直感が必要です。
ええ。
そして何より重要なのが、物理学者や専門家と対等に議論し、彼らが本当に求めているものを理解するためのドメイン知識の習得です。AI がコードを書いてくれる分、人間はより高い質さでのコミュニケーションや設計に集中していく必要があるんです。
むしろ、人間に求められる役割がより高度に、そして本質的になっているわけですね。
そうですね。ここでプレゼンの中で紹介されていたちょっと冗談みたいな本当のエピソードを紹介させてください。
あ、例のめまいの話ですね。
そうなんです。AI のせいで仕事が奪われるどころか、AI のおかげで今までできなかったことができるようになって、研究者たちはかつてないほど忙しくなっているそうなんです。
はい。ある研究者なんて、クロードコードの最も高額な月額200ドルのマックスプランを契約して、AI を酷使してものすごいスピードで開発を進めた結果、
ええ、
自分自身が押し寄せる情報の波にめまいを起こして体調を崩しちゃって、なんと月額100ドルのプランにダウングレードすることを勧められたそうですよ。
ふふふ、人間の認知能力の限界を超えて AI がアウトプットを出し続けるので、監督する人間側が情報量に寄ってしまったんですね。
そうなんです。
これは笑い話のようですが、AI 時代の知的労働において人間がボトルネックになるという非常にリアルな未来を暗示していますよね。
確かに、いくら AI が優秀でも最終的に確認して意思決定するのは人間ですからね。さて、ここからはそんな強力な AI エージェントを実際にどう実践しているのか、
はい、
具体的なツールの現状と、私が一番にリスナーの皆さんに伝えたかった魔法のような最適化のデモについて見ていきましょう。
まず現状のツール選びですが、非常に身も蓋もない現実が語られていましたね。
ええ、結局はお金次第、アカウント次第だと。
リアルですね。
チャット GPT プラスのコーデックス、まあ、GPT5.3 相当のものとか、クロードコードのオーパス 4.6、無料で使える Google のエンティグラビティ、そしてカーサープロのコンポーザー 1.5 など様々なツールが挙げられています。
ええ。
ただ AI の進化はあまりにも早いので、このツールが絶対的な正解だっていうものはないと。持っているアカウントや払える掛け金額によって使える最強のツールが変わるっていう、とっても現実的な状況が伝えられていますね。
また AI を使いこなすための環境整備として Git、つまり GitHub CLI や NPM といったモダンなコマンドラインツールの習熟、
はいはい、
それからコードと AI とのチャット画面を同時に広く見渡せるウルトラワイドモニターの推奨なども、現場で日々 AI と格闘しているエンジニアならではの実践的なアドバイスでしたね。
ウルトラワイドモニターへの投資はもはや必須経費と言えそうですね。
そう思います。
そして今回の深掘りで最もエキサイティングなのが、数学的なアプローチを使った実行速度の最適化レースのデモです。これが本当に鳥肌ものなんですよ。
リスナーの皆さんもぜひこの AI の思考プロセスを一緒に追ってみてください。
お題はランダムに選んだ2つの正の整数が互いに素、つまり最大公約数が1である確率を求めるというものです。
互いに素ですね。
難しいリーマンゼータ関数とかオイラーの積公式の証明は省きますが、要するにランダムな数字の最大公約数をひたすら計算していくと、 なぜか円周率の近似値が導き出されるというちょっと魔法みたいな数学のアプローチがあるんです。
ワンリルゼータ関数の2乗、つまり π の2乗分の6になるっていうやつですね。最大公約数の計算を繰り返すだけで円周率に近づいていく、思考好奇心を強烈にくすぐるテーマですね。
ええ、でこの計算を n イコール1000の時とかで JavaScript でやらせると確かに 3.141532 と円周率に近い数字が出ます。ここからが AI エージェントの凄みものです、
はい、
この JavaScript で書かれたプログラムを AI に指示して別言語に次々と移植させて実行時間を比較していくんです。 N が10の8乗、つまり1億回計算させるという想定ですね。
異なる言語への移植とパフォーマンス比較、人間が手作業で環境を整えて行えば数時間から数日は平気でかかる作業ですよね。
それが瞬時です。結果として JavaScript から Julia に移植すると 1.8 秒で処理できました。さらにラストに移植すると 1.75 秒。
少し早くなりましたね。
C 言語もラストと同等の速さでした。まあやはりコンパイル言語であるラストは早いねとなるんですが、
ええ、
ここで終わらないんです。 Julia の標準ライブラリーに最初から用意されている GCD の機能を使ってみると、なんと 1.45 秒でラストよりも早い最速タイムを叩き出してしまったんですよ。
なぜ実行速度において最強クラスであるはずのラストよりもジュリアの標準ライブラリの方が早いのか。ここからのアプローチがまさに AI の真骨頂なんです。
そうなんです。寺崎氏は AI に対してこう指示を出します。ジュリアの標準ライブラリのソースコードを読み込んで解析し、内部でどんなアルゴリズムが使われているか特定しろ、そして特定したそのアルゴリズムを使ってラストで書き直せと。
すると AI はジュリアが通常の計算方法ではなくバイナリー GCD、 いわゆるシュタインのアルゴリズムというより高速な手法を採用していることを見抜き、それをラストの文法に合わせて完璧に移植しました。
完璧に。
結果ラスト版の実行時間は 1.25 秒まで劇的に高速化されたんです。
これだけでも十分魔法みたいなんですが、さらに深いレイヤーの話があるんですよ。
はい。
ジュリアには人間が書いたコードが最終的にコンピューターが直接理解できる機械語にどう翻訳されたかを出力して見せてくれる機能があるんです。アットマークコードネイティブマクロっていうやつですね。
人間が見てもあのアルファベットと数字の羅列にしか見えないあれですね。
はい。寺崎氏はジュリアの出力した機械語とラストがコンパイルした結果の機械語、この2つを最新の AI OPS 4.5 ですね、これに読み込ませて、両方の機械語を比較してどこが処理のボトルネックになっているか特定しろと指示したんです。
すごいですね。
その結果 AI は両言語における低レイヤーの問題点を発見してさらなる高速化を実現してしまったんですよ。
このプロセスは本当に驚異的としか言いようがありません。
はい。
異なるプログラミング言語のソースコードから特定のアルゴリズムを抽出し別の言語に移植する、さらに各言語のスペシャリストの頭脳の中にしかなかったような低レイヤーの暗黙知や人間が解読するのすら困難な機械語の比較分析を一瞬で行うわけですから。
一瞬でですね。
これは全言語横断的な知識とコンピューターアーキテクチャへの深い理解を同時に引き出せる AI だからこそ可能な離れ芸です。通常の人間の処理能力では不可能に近い領域に入っています。
これを聞いているあなたがもしソフトウェアエンジニアでなくても、この分野を横断して見えない暗黙知を引き出し一瞬で最適解を導き出す AI の力が自分の仕事にどう活かせるか、
ええ、
そう想像すると少しワクワクしてきませんか。
間違いなくあらゆる知的労働においてこれと同じようなパラダイムシフトが起きています。もはやツールの使い方の次元ではなくどう思考するかの次元なんですよ。
さて今回の深掘りを振り返ってみましょう。私たちは AI がいかにしてプログラミング言語の壁を軽々と超えて人間を疲弊させる泥臭い反復作業から解放してくれるかを見てきました。
はい。
そして AI が人間の仕事を全て奪うのではなくて AI が手抜きをしがちな部分を補いながらアーキテクチャの設計や本質的なユーザー体験の向上、さらには多分野の専門家と対話するためのドメイン知識といったより高次元で人間ならではのスキルへとフォーカスを移す必要があることが分かりました。
その通りですね。
これはプログラミングの世界に限らず、あなたが日々直面しているあらゆる知的労働の未来の姿そのものです。
ええ。そしてここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。
重要な疑問。
情報源の最後で
プレゼンターである寺崎氏が残した非常に印象的な言葉があるんです。
はい。
情熱が消えた時にだけ仕事はなくなる。
ドキッとする深い言葉ですね。
少し想像してみてください。もし AI があなたが新しいスキルを習得するための技術的な壁、学習コスト、そして面倒な反復作業というあらゆる摩擦を全て完全に取り除いたとしたら、
摩擦がゼロになったら、
あなたが何かを作りたい、これを学びたいと思った瞬間、それを形にするための手段とスピードが瞬時にまるで魔法のように手に入る世界です。
ええ。
その時、何の制約もなくなった真っ白なキャンバスの前で最後に残るあなた自身の情熱の源泉とは一体何でしょうか。道具も知識も全て揃った時、あなたはその手で何を作り出したいですか？
摩擦がなくなった時、最後に問われるのは私たち自身の中にある何を作りたいかという純粋な意思なんですね。
そうですね。
AI は答えを出すことはできても、その問いや情熱をゼロから生み出すことはできません。この問い、ぜひ皆さんもご自身の仕事や日々の生活に照らし合わせて、ゆっくりと考えてみてください。
はい。
それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。